Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第30回目始まりました。いや、気づけば1年以上番組をやっているんだなって本当にありがたいんですけど、これからもどうぞよろしくお願いします。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。今回のテーマはもちもちを串刺しにしたものです。なんそれっていうねこれが公開されるのが10月の中旬なんですけど、まあ、秋真っ盛りということでね、結構9月は暑いですからね。実際今年も9月1日にすごい涼しくなりましたけど、私はだいたい夏は死んだふりして普通に蘇ってくるから油断ならないっていう風に思ってたら、実際9月後半結構暑かったですよね。でもまあいよいよ秋深しっていう感じで、真の秋が私たちの日常を包んでいるわけなんですけど、そんな中でよく目につく菓子といえば、まあ、クリームシー羊羹だったりね、あとはやっぱりお団子なんですよね。私はやっぱり夏はね、パルム片手に持ってたのが、金木犀香る時期になってくると団子に持ち帰るみたいなルーティーンで毎年やっておりますけど、はい、秋といえば団子、団子といえば私私はですね、これ団子に限らないんですけど、とにかく串刺しのもちもちっていうものが好きすぎるんですよね。で、まあそもそも串刺しの食べ物って魅力的じゃないですか。まあ焼き鳥にしろ何にしろなんですけど、なんか昔美味しい料理の哲学っていう本を読んだことがあるんですけど、結構難解な本なんですが、その中で焼き鳥から串を取り去ったらそれは焼き鳥ではなくなるだろうみたいな、つまり美味しい料理は鶏肉と串の関係の間に現れてくるみたい なんかそういう論をですね展開している本なんですけど、その関係を骨付き肉構造っていうふうに呼んでいて、まあ、串があるから焼き鳥は美味しいみたいな、そういう話をしていくのめちゃくちゃ面白いんですけど、まあ、それはそれで長くなるので置いておいて、今日はですねもちもちの串刺しっていうことで、私が旅をする中で出会ったいろんな地域の串刺しのもちもちがありまして、それのトップ3を発表して、ちょっと日本全国串刺しもちもちツアーをやりつつ、好きな串刺しのもちもちを食べたりなんだりしていきたいなと思います。というわけで、串刺しのもちもち1つ目、一つ目は京都の一文字屋和助の通称一和さんの炙り餅です。ここはね、今宮神社っていう参道前に店を構える昔ながらのっていうもんじゃないくらいめちゃくちゃ古い、もうそれこそ時代劇そのまま撮影できるでしょっていう感じのお茶屋さんなんですけど、なんと創業長保2年平安時代、つまり西暦1000年だそうで、御年1021歳になりますいや、私ね今まで出会った飲食店で一番古いんじゃないかと思って調べてみたらさ、マジで日本最古の飲食店らしいです。なんかそんなインポータントヒストリックプレイスなのにさ、全然そんなの意にも介せずみたいな感じで、なんかそういう情報も調べないと出てこないくらいの雰囲気で、もうフラッと立ち寄ってお餅を食べさせていただいてね、なんかめちゃめちゃ腰低いなっていう感じなんですけど、そこで出会えるのが炙り餅でございます。お店のお母さんたちがね、店の前の火鉢みたいなところでもうずっと黙々と焼いてくださってるんですけど、一皿500円でなんとお餅が11本入ってて、お餅の一つ一つは親指大くらいかなっていう小ささで、そのお餅を竹串に刺してきな粉をまぶして店頭で焼いてくださって、結構焼き色がバリってついたものに甘い白味噌のタレをドゥルルルルって垂らすんですけど これ本当に美味しいの。もう私もちもち好きでしょ、白味噌好きでしょ、甘辛いもの好きでしょ、それが11本も束ねられた日にはどんな花束よりも嬉しいって感じだし、実際にねこの餅なんとも言えない美味しさで、ね、なんかそれこそねちょっと赤子の魂を食べる妖怪みたいな、なんか気分になるんですよね。ちょっと何言ってるかわからないと思いますけど、実際食べてもらえるとなんかその怪しい美味みたいなものを感じてもらえると思います。気づいたらねおかわりくださいって言ってて、私は計22本食べました。もう京都はね、まあ、串に刺してなくてももちもちの美味しいもの本当にいっぱいありますからね。沢屋のあんもちでしょ、月餅屋の大政さんのわらび餅でしょ、なんかもうほんと今度京都のもちもちツアーっていうのをやりたくなってきました。みんなできなこで見せましょう。はい、次、串刺しのもちもち2つ目、2つ目はですね、鹿児島県の桐原家ジャンボ餅店のジャンボ餅です。はい、なんかまずはジャンボっていいよね。なんかジャンボって言葉さ、ズボンくらい使われなくなったよね。なんかジャンボサイズとか最近あんま言わんもんね。なんかでもこちらでは言うんですよ、ジャンボ餅ということで。ただこれは別にサイズが大きいわけじゃないんですよね。直径3から4センチくらいのまん丸の餅を串に刺して焼いて熱い甘だれをかけたものなんですけど、なんか語源はその両方の棒って書いて両棒って読むのかな、それがなまってなんかジャンボになっていったらしくって、まあ、今でもそのお餅1個に対してね2本の棒が刺さってるんですよね。なんかその両方の棒っていうことで、なんか武士が脇に刺してる刀になぞらえたらしいんですけど、でこのジャンボ餅屋さんっていうのがさ、鹿児島のあるエリアの海辺に何軒もあるんですよ。でその中でもここの桐原家さんっていうところを鹿児島通の方からおすすめされたんですけど、なんかねもう海辺だからさ海水浴場なわけでさ、なんか海水浴して餅食べんのめっちゃ良くない？なんか相性大丈夫ですかって感じなんだけど。でなんかお店の入り口でオーダーするとさ、なんか奥が畳の海の家みたいになってて、で目の前に海と桜島バーンって見えてる、ほんとポストカードみたいな景色で、でそこにその熱々のお餅が、これまたお皿にね12本入って500円。でまたこのお皿もさ名入れ皿なんですよ。店名と電話番号入っててめちゃくちゃいいんですよね。でねお餅はお餅でね焼きたてで、そこに醤油と天才糖で作った甘さ控えめのタレがたっぷりかかってて、思いの方がさっぱりしてるし、なんかねお餅の食感がスワーってしてるんですよね。なんかスワワワワーンっていう食感なの。あれがなんか独特でたまらないんですよね。もうあのままそわそわしながらそのまま畳に寝転がって昼寝したかったくらいの思い出深いものですけどね。はい、それでは最後の串刺しもちもちツアー行きましょうか。最後はですね茨城県です。茨城の那珂湊にあります木内さんっていうお店の安倍川というもちもちの串刺しです。これはねこの間茨城に仕事で行ったついでに、仕事関係なかったんですけどどうしても食べたくて、すいません寄り道してくださいって言ってロケバスさんにめっちゃ迷惑をかけて、めっちゃロケバスさんがいろんなところに寄り道していいか確認してくださって本当にごめんなさいって感じなんですけど、そうこうして出会えた木内の安倍川さんなんですが、あのね木内の安倍川はなんかちょうどあのアンパンマンポテトって冷凍食品のあのレジェンドみたいあるじゃないですか、あのアンパンマンポテトくらいの丸が三つ串に刺さって一本なしているんですけど、なんかねもちもちっていうかもごもちとかムチブチみたいな感じの食感で、あの実はお餅じゃなくて小麦粉を固めたもちもちなんです。なのでちょっと変わってるっていうか、あのちくわぶに近い感じの食感ですね。で私ちくわぶにも本当に目がないので、こういうムチムチブチブチしてる感じも大好きで、そのもごもごムチムチブチブチが醤油ベースの甘い蜜と大量のきな粉にまみれているという一品です。あの小麦粉でねできている分だけ本当素朴な感じがして、これもまたいいですね。というわけでいろいろ串刺しのもちもちツアーをしてきましたけれども、今日はですね子供の頃から好きな串刺しのもちもちさんになんとスタジオまでお越しいただいております。 古谷小金庵の小金団子黒ごま和三盆さんです。うわー、お久しぶりです。おー、出ましたよ、小金団子。わー、久しぶりですね。お元気でしたか？はい、無視されてますけれども、古谷小金庵さんは東京都渋谷区幡ヶ谷が本店の和菓子屋さんです。昭和11年に創業された老舗の和菓子店なんですけど、あのね、私は子供の頃よく渋谷のデパ地下で、多分西武だったんですけど、たまにデパートに親に連れて行ってもらえると、こう地下でお菓子をねだるっていう超ボーナスステージみたいなのがあって、その時に出会ったお菓子がね、結構忘れられないものが多くて、同じ時期で言うと木の前っていう神楽坂の和菓子屋さんの抹茶ババロアとかもね、そういうので好きになったんですけど、この古谷小金庵さんの黒ごまは三本団子っていうのもですね、あのその時に出会ってめちゃくちゃ感激したんですけどね。なんかあの箱詰めされてるんですけど、オブラートみたいな薄い紙に包まれていて神聖な感じですね。あー、シールも素敵、なんかクラシックなシールが貼ってあるよ。わかります？このカシャカシャっていう音、すりガラスみたいな薄い紙に包まれている。あー、小金団子、なんかポエムが書いてある。春夏秋冬、時は移ろい、古の語らい、幼い絵が思い出に残る自然の風味、変わらぬ味をそのままに。あ、まさにね、幼い絵が思い出に残る自然の風味ですよ。私のことじゃないかな、これ言ってるの。なんか嬉しいんですけど、パカッと箱を開けます。じゃーん、出たー。はい、古谷小金庵の小金団子黒ごま三本の何がすごいって、餅が生き埋めになっております。あのね、もうビジュアル早くインスタグラムで見てほしいんですけど、もうね、餅の上にね、黒ごまは三本があんまり大量にかかっていてね、何もうこれ団子生き埋めになっちゃってて、アスファルトみたいになってるんだよね本当にもうこれ発掘作業するしかないぜって感じなんですけど、何みたいな、塗り壁みたいな、なんか、あるいはあのリア充大学生が海遊びに行って砂浜に友達を埋めちゃうみたいな、なんかそういう感じで、もうどこいるのみたいに、餅どこって感じなんですけど、はい、というわけでこれもうね、手がベッタベタになるしかないんだけど、ほんとほじくり出そうというこの今私の、努力いきますね。あ、竹串が見えてきました。平野隊員が今竹串を発掘して、竹串を上に持ち上げております。あー、お餅が発掘されました。すごい、うわやったー、いただきまーす。やっぱり相変わらず美味しいですね。もうね、この毎日つきたてだけのことはある、もっちりやわやわなお団子に、黒ごまのさ、香ばしい香りが本当に生きている、生きている黒ごまだね。でそこに対してさ、甘さを和三盆であの加えてくださってるんで、すごいこう深みのあって、かつ優しい甘みっていう、もうこの何ですかね、この団子と黒ごまと和三盆のハーモニーワールド、こんななんかアスファルトで固められたなんだっていう大地の下にさ、こんな幸せなハーモニーワールドが広がっていたなんてっていうギャップね。いや、なんか久しぶりに出会えてめっちゃ嬉しいですね。もうこの発掘作業も含めてめちゃくちゃ楽しい。これ人と一緒に食べるのも盛り上がるんじゃないかな。あの手がべちゃべちゃになるので、まあ、それはそれっていう愛嬌なんですけどでこちらね、一箱5本入りで900円ということで、なんと1000円切っておられるっていう非常に良心的な、小金団子さんであります。いやー、なんか久しぶりに会ったけど本当に美味しい、このアスファルトさんもうなんかもちもちの串刺しを忘れてアスファルトさんっていう名前になっちゃってるんですけど いやこれぜひ皆さんにも食べてもらいたい、本当に美味しいお団子でございます。
味な副音声ボイスオブフード、
というわけで、今日はですね、もちもちを串刺しにしたものの話をしてきましたけれども、そういえばね、以前紹介した梅の花の生風の田楽も串刺しのもちもちでしたね。どんだけ好きなんだっていう感じなんですけど、やっぱもちもちの串刺し、秋ならではのねお団子はじめ、美味しさではあるのかなと思うので、皆さんぜひ食べてもらいたいですし、まあ、お団子とか甘いものに関わらず、もちもちの串刺しをね見つけたらぜひ私にご連絡ください。はい、というわけで平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。平野咲子でした。あーお腹すいた。